高山俊吉気分青信号。
こんにちは。道路交通法の改正の話をします。3月4日に道路交通法の改正案が閣議決定されました。さまざまな内容を含んでいまして、これが近い将来国会に法案として登場することになりますけれども、今日はその中で、自動運転の改正に関するお話をしたいと思います。これは大変重要な大変化というんでしょうかね、大変動をその内容としています。どういうことかと言いますと、限られた区間などで全てをシステムが操作する、これをレベル4、レベル4と言います。これについて道路交通法がそれを受け入れる法改正をするということです。限られた区間というのはどういうところを言うかというと、公道の決まったルートなどを言います。第何車線というようなことですね。でその場所的にもどこからどこまで無限に広げてるということではなくて、ここからここまでみたいな形で、規制を決めます。そういう条件をかけます。でそこを無人のバス型の車両、一般の乗用車ではなく、バス型の車両が走ると。でこれを遠隔操作で遠隔監視と言ってますけれども、遠隔監視の下で自動走行する。でこれを無人自動車移動サービスというふうに言って、これを実用化することについての法整備をここで行ったということになります。運転手はいません。でそういう状況で車を運転することを特定自動運行という言葉を持って定義しています。特定自動運行というのは、これは運転ではないということになります。運転者がいない、乗員はいても運転者はいないという状態ですね。でこれを今年度中にそのサービスを開始する。25年度をめどに40箇所以上、30年までには100箇所以上で進めると言います。で大きな目標は地域の高齢者たちがこれに乗る、高齢者たちを運ぶ、そういう例えば巡回サービス、そういうようなことが見込まれています。でまた25年度頃には高速道路でトラックが物流サービスをするとか、そういうことも登場させようという目論みがあるようです。でこれは人とか物とかを運ぶ目的を持って、地域住民の利便や福祉の向上に役立つということを限度にしているというか、その目的の下での移動にのみ使うということなので、自家用車などは対象にならないと言っています。安全な車でなければいけないということは、自家用車であり、あるいはバスであり、同じだと私は思ってますけれども、自家用車についてはなぜかここではまず登場させなくて、その地域住民の利便性だの福祉だのというようなことでの制約をつけたところに登場させようと、こういうことを考えているようですね。でそうなるとどういう問題が起こってくるかというと、運転者がいなくて、その運転をしないで遠隔監視を行う、特定自動運行主任者、 特定自動運行主任者というものを置くのだということになります。例えば事故が起こったりすると誰の責任になるかというと特定自動運行主任者の責任になる、そういうことになるのだろうと思われます。事故が起こってしまった時にはその乗員などが事件が起こったということの報告だの救護だの義務を負うということはあると思いますが、運転そのものに関しての責任というのは運転という概念そのものがなくなって遠隔監視をする、自動運行主任者の責任ということになる。そうすると例えば普通の運転をしている車両と今私がお話をしたこの無人の例えばバス型の車両がぶつかった、そうすると両方に過失があるということになると人が乗って運転している有人車両の運転者の過失とそれから遠隔で監視をしている特定自動運行主任者の過失がどちらがどのくらいであるか、その割合はどうなのかというようなことをその両者の間で考えるということになるのだろうと思います。さあ、私はかなりの無理があることをこのシステムの登場について感じます。実際問題として特定の条件下でシステムが全ての運転操作を担うと、ドライバーの存在はいらないということを今言い切れるようなその状況にこの自動運転技術は到達しているのかどうか、前にも話をしましたようにパラリンピックの会場で、パラリンピックの選手村の中で事故が起きた時に自動運転というのはこの程度のものなのかということが言われました。アメリカのテスラの実験車両も死亡事故を起こしているという状況は確実に克服をされるくらい進展を今していると言えるのかどうか、その分析もきちんと行われているかどうかの報告を私たち市民は受けていない、そういうふうに思います。でこういう新しいシステムの中でそのバス事業とかその今お話をした地域社会の地域住民の利便性や福祉の向上に資するということで、例えばバス営業をする事業があるとしますと、そういう事業者らに法令違反があった場合には都道府県の公安委員会はその事業許可を取り消すことができるのだというようなことも入れるというのでありますけれども、さあそういう議論をできるだけの前提としての法規制がきちんとまだ行われていない中でどんどん実態だけを進め、それに何かこう法制度だけがこう登場してしまうということになっているということはないのかという懸念を私は感じます。で、今回の道路交通法の改正案の閣議決定は全くこの問題とは別に、電動キックボードは免許がいらなくなるものもあるぞと、場合によってはいらなくなるものはあるぞと、そして6キロ以下で走行するのだったらば歩道の走行もできる、そういうキックボードも登場させてよいぞというような、そういう法改正も予定されています。皆さんがよくご承知のように自転車は本当は車道を走らなければいけない、車道の左側端左の端を走らなければいけないということになっているけれども、歩道を走る自転車が少なくないのはご承知の通りです。歩道を走っている駐車監視員だとか警察官なども私はよく目撃をしますけれども、実際に歩道を走行する自転車が少なくない現状のもとで、 電動キックボードも場合によっては歩道を走ることを許すというふうにするという、そういう改正案です。私は全くこれには納得をしません。免許がいらないということになれば、より気軽に使うことができるというふうに、こういうメーカーやそれに関連する事業者の中では好感を持って受け止められているというふうに言いますけれども、私は業界団体だとか国家議員の議連だとか、そういうところが非常に急いでこういう法制化を要求するというような、そういう力を働かせている結果ではないかという気が非常にします。まだまだ電動キックボードの数はそんなに多くもないわけで、安全確保のための方策をきちんと議論をして、そしてその走る場所をどこにするかというようなことについても、もっと市民の論議を経て、市民の論議を経験する中で作っていくということにしないと、確実に現場には混乱が起きるでしょうし、そもそも事故が起きると思います。私は事故をなくすということを本当に真剣に考えるのであるならば、こういう問題についても国民の中での適切な論議がしっかり行われるというふうに警察庁を考える責任があるというふうに私は思います。今回のこの道交法改正案の閣議決定は、他にも白ナンバーの事業者の問題であるとか、あるいは運転免許証とマイナンバーカードを紐付けるとか、いろいろな規定が本当にたくさん盛り込まれています。私たちの日常の本当に普通の生活の場に法規制がさまざまな形でかぶさってくるという状況があるわけですけれども、当局としては国土交通省も警察庁もですけれども、国民との間でのきちんとした対話をしっかり保障しない形で独走するということは、これはやめてもらいたいというふうに私は強く思います。皆様どのような感じになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。